中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、議会報告デーというところでですね、はい、先週に引き続きということでございます。はい、先週は代表質問の話で、はい、NPO 支援だとか、うん、ちょっと渋いですよね、学芸員の話、うん、美術鑑賞系の学芸員らし、ここは弱いっていうところの話などお聞きしたんですが、はい、一般質問はどうだったのかという話でございます。はい、6月12日ですね。はい、はい、どのようなご質問から。
一般質問はですね、これは一問一答形式で聞いたんですけど、うん、これは質問に対して答えっていう形で返ってくるもので、はい、で、大きくは3点ですね。うん、1点目が地域包括ケアシステムの構築について、うんうん、そして2点目が公民館行政について、はい、そして3点目が指定管理者制度について質問しました。うん、
はい、
1点目のですね、地域包括ケアシステムの構築についてですが、うん、これは地域包括、支援センター、はい、っていうのが今那覇市が、今年から12から18に、
すごいですよね、増えましたので 50% 増ですよ
そうですね、
数字でいくと、
うん、で増えた、ね、増えたところで、うん、増えたよっていう報告は聞いて、まあ、地域により近くなったねっていうところは、はい、まあ、腑に落ちたんですけど、
うちの近くにもねできました。我々の池畑の近くにも本当に
行政というところができましたからね。
ここのスタジオから80メートルぐらいと、
うん、でちょっと疑問に思ったのが、はい、実際那覇市ってまあ高齢者の方相当数いますよね。で、はい、包括支援センターが18に増えたっていうことで満足していいんだろうかと思って、うん、この仕事の業務量ですね、うんうんうんうん、が適切なんだろうかっていうことが疑問に思ったので、はい、ちょっと実際に市内の、地域包括支援センターを訪ねまして、まあ、今回ちょっと訪ねたのが4箇所にとどまってはいるんですけど、現場の実際の職員さんの声を聞いてですね、うん、まあ、実際業務の内容とかどうなんですかと、でまた18に増えて、まあ、どういった変化がありましたかなんていうことをちょっと聞いてきたんですね。ちょっと当初として私としては18に増えたけれども、やはり高齢者の方たくさんいるし、うん、担当する人数としては相当数いるので、まあ、200人以上いるとは言ってたので、うん、まあ、これを18でも、まあ、3500人から、まあ、5000人近くの
4000人ざっくり割ると4000人
ぐらいになるかもしれない
ですね。前は5000人ぐらいだったのが、
うん、
ね、
で、まあ、一包括さんがそれだけ持つということで、はい、適切なんだろうかということで話聞いたんですけど、うん、まあ、結論から言うと、うん、業務に専念できれば大丈夫っていうことだったんですね。うん、
なるほど。
要は地域包括支援センターっていうのは、うん、まあ、65歳以上の方のお困りごとをすべて一旦相談に乗るっていう、はい、ね、まあ、窓口、相談窓口なので、うん、まあ、その後どこかにつなぐっていう、まあ、役割なわけですよね。うん、ですからその相談業務に専念できれば、うん、そこも十分対応できるというような話、これはちょっと腑に落ちたので、うん、で、まあ、じゃあ実際のところ どういうところで今業務のネックになってますかっていう話を聞くとですね、まあ、何名かその職員さんの役割あるんですけど、はい、その中で生活支援コーディネーターさんという役割の方がいて、うん、その方がですね、認知症地域支援推進員という業務と、はい、まあ、兼務してるよということで、
うんうんうん、
まあ、その認知症に対するその支援推進員さんが配置されたっていうのはすごく大々的に出てたんですけど、なかなかこの生活支援コーディネーターって出てこなくて買ったところで、うんうん、認知症だけでも大変そうなのに、うん、この生活支援コーディネーターっていうその方が地域づくりも担うっていう風になると大変じゃないですかというところで、
まあ、実際ちょっと違う業務なんですね。そうそうそう、
まあ、認知症の方も地域と連携しながら認知症カフェをやったりとか、うん、まあ、コミュニティとのつながりっていうのがあったところで、はい、まあ、生活支援コーディネーターともまあ兼務にして、まあ、まあ地域づくりみたいなところも一緒にやってもらおうみたいなことだったらしいんですけど、うん、はい、まあ、それが、まあ、最初の質問の、この生活支援コーディネーターと認知症地域支援推進が兼務となった理由について今回聞いたんですけど、うん、まあ、当局からは、まあ、そういった理由もあって一緒にしてますよということだったんですが、はい、まあ、実際現場の話を聞くと、この生活支援コーディネーターの部分、要は地域の街づくりの部分が、 かなり手こずってるというか、まあ、苦労してるよというようなことだったんですね。で、なぜこれ地域づくりに苦労するのかっていうと、
はい、
地域包括支援センターさんが、まあ、いろんなところでこう例えば認知症カフェだったりとか、まあ、運動するため の, なんか集まりを持ったりとか、サークルを作ったりとかっていうのをしていくためにも、まあ、地域にどんどん入っていかなきゃいけない。
確かに。
で、ただ那覇市の役所としてチャーガン住家とはよく彼らも連携は取るんだけれども、それ以外の小学校中学校だったりとか、まあ、そのいろんな施設の箱を持ってるところとか、まあ、那覇市内のいろんな部署と例えば共同推進課とかですね、まあ、いろんなところと連携しようと思うと、まあ、その都度こうコミュニケーションをしっかり取っていかないといけないというところで、そこがもっとスムーズにいけばもっともっと地域包括の本来の相談窓口業務に専念できるというようなお話だったんですね。
なるほどなるほど。チャーガン中華以外にもステークホルダーはいるし、あと部局でも連携しないといけないところがあると、ね、
だから那覇市の社協さんとちょっと事業が重複している部分があったりとか、まあ、民事協の皆さんとの連携についてもやっぱり地域によってできているところもあれば、なかなかうまくいってないところもあったりとか、この県域の境目になっているところだと、まあ、なかなかその連携も難しいというところもあるみたいなので、まあ、そのあたりについて、まあ、質問をしたんですね。
なるほど。交通整理も必要なんだな、なるほど。はい、どんなお答えでした？
まあ、この他部署との連携については、まあ、現在もいろんな形でやってはいるし、はい、まあ、町内の横断的な会議体を持ってですね、はい、まあ、みんなで地域包括ケアシステムを構築するために頑張ろうねということは言っているというようなことだったんですけれども、やはりその職員さんからもですね、まあ、この縦割りについて、まあ、どうにかしなきゃいけないというのは以前から課題としては認識はしているということでしたので、ただまあ今現場のインタビューしてきた中で拾ってきたことも、まあ、当局の方には、まあ、議会のちょっと外の方でお伝えはしてですね、まあ、それについてもちょっと、まあ、今後できるようにですね、いろいろやっていきたいというようなことではあったので、まあ、議場でも、まあ、そういった連携も今後深めていきたいというようなこと でそれについてあと検疫
はい、
もうですね、これも合わせて聞いたんですけど、まあ、これには副市長が答弁に立って、
はい、
まあ、那覇市全体としてこの地域包括ケアシステムやっていきたいと、
うん、
ただこの検疫のずれに関してはずれてるっていうのは今分かっているので、まあ、これ検疫を作ることは、まあ、効率的に回すために作ってはいるんだけれども、
はい、
これが足かせになって不自由不都合が出てくるっていう風になっちゃうと良くないので、まあ、そこら辺は柔軟に対応できるようにしていきたいというようなことだったので、
これも交通整理の話ですよね。
そうですね、
はい、今おっしゃっていた県域っていうものは、包括支援センターが6つ増えて18分割されましたと、それは多分何々町何丁目というところで全部境が決められていると思うんですけれども、
はいはい、
じゃあ片や民生委員、民生委員って16ですかね、あるとか、はい、あとは小学校区とか、あと公民館のテリトリーとか、みんなそれぞれ数も違うし、それぞれ持ってるテリトリーが違って、従来やっている町づくりとか、となかなかテリトリーの整理ができないみたいなところですよね。そこでちょっと現場が戸惑ってしまうというところが、はい、これはさすがに当局調整が重要になってくると思うんですけど、
そうですね、なのでこればっかりは、なんていうか、ま、各それぞれの協議体でも、やっぱ検疫についてって課題には上がってきているそうなので、
はい、
ただ、ま、今回である程度、この那覇市が全小学校区にまちづくり協議会を作っていきたいということが、決まって、で、包括支援センターも18に増やしたことで、まあ、ある程度その2小学校に対して1包括っていうぐらいの、まあ、目標で作っていけるんじゃないかというところで、まあ、あと民生委員さんとか、
はい、
まあ、その公民館とかそういったところがまだまだ課題としては残ってるんですけども、まあ、ある程度の地域の自治会ではない小学校区まちづくり協議会っていうところで、はい、まあ、少しそのカバーするエリアというんですかね、重なり合う部分は大きくできたんじゃないかというようなところではありますよね。で、この重なっていない部分だったりとか、やはり境目はどうしてもできてしまうというところで、まあ、センターから遠くなってしまうところだったり、周辺の地域って出てきてしまうので、まあ、そこら辺は柔軟に対応して、まあ、行きやすい場所だったりとかっていうのに、まあ、行けるようにした方がいいんじゃないかっていうような感じでしたね。
まあ、いろいろな何か課題を抱えてた人たちが行ける場所だったり相談できる場所っていうのを網羅的に出して、ね、増やしていこうっていう、そういう話ですもんね。
だから、うん、まあ、包括支援センターが、まあ、18に増えて、
はい、
で相談窓口としての機能に特化しようと思えば、うん、地域づくりをどうするかっていうことがやっぱり最大の課題になってきていて、うん、
はい、
そのどうやってどこ包括につなぐまでだったり、うん、包括がつなぐ先だったりとかっていうのの、うん、まあ、受け皿の整備だったりとかっていうのが、うん、まあ、地域としてできて来ないといけないってところなので、
うん、
まあ、まずはやっぱりまちづくり協議会っていうのが、まあ、軸になって、動いていけたらいいんじゃないかなというところですね。な
る
ほど。
やっぱりここが、はい、非常に重要施策であるっていうところです ね、うん、
ですね。
今那覇市は、7つでしたっけ。
7つ、ね、
7つ一応これね、我々
立ち上がって女性も含めて7つ、ね、
私も中村さんも今城西小学校区のメンバーとしてやっているところなんですけれども、はい、これがじゃあ残り30ぐらい、
うん、そうですね、はい、
うん、そうか、これは5年計画ぐらいなんでしたっけ。
5年ぐらいでは、はい、
全部を、うん、ちゃんとやっていこうと、う、ね、うん、前倒しできればいいねっていう話でしたよね、はい、なるほど。じゃあそこで誰一人取りこぼさないような形とか、
ね、
福祉の形とか街づくりの形がまあ見えてくるんじゃないかというところなんですね、うん、
はい、
うん、楽しみでもありますけど、なかなかこれはこれで自治会とは違ってもっとステークホルダーが多いので、
そうですね、だから地域によってはかなり立ち上げまでに時間がかかってしまうところもあると思いますし、うん、立ち上げた後も人材がいないとやっぱり回っていかないので、
はい、
まあ、そういった問題をまあどうクリアしていくのかっていうところですね、うんうんうんうん、これまで自治会だとあるところないところありながらもまあ地域に任せてたところがあるんですけど、はい、那覇市として小学校区まちづくり協議会で行きますっていうふうに第五次総研の中でもある程度書き込んでますので、
はい、
それを行政がどこまでしっかりと最低限の保障をしていくのかというところは、うん、まあ、今後力を入れていかないといけないところかなと思いますね、
うん、なるほどね、うん、ここがもう再結果になって、うん、いろいろな課題見つけてくるっていう仕組みになるといいなっていうところですね、
うん、そうですね、うん、
はい、ちょっと脱線ですけど、今我々城西小学校区でやっているじゃないですか、はい、ここは結構自治会も強かった、うん、高齢化はしてるものの、はい、自治会も強かったし PTA も強かったっていうところで、うん、割とそこはスムーズに声かけができているなという印象ですけど、すね、やっぱ他地域だと必ずしもそういう、うん、そうとは限らないところがあるわけですよね、うん、
だから声かけを誰が始めるのかっていうことだったり、うん、まあ、その自治会に入れない人もいたりする地域もやっぱりあったりするので、はい、まあ、そういうところでまあ地域づくりがどこを中心に動いていくのかみたいなのが地域によって全然やり方違ってくるのかなと思いますね。
ここは特性が良くも悪くも出てしまうんじゃないかっていうことはちょっと感じますね、
う
ん、
そうですね、
はい、私ももう一つ気になったのは、城西小学校区も本当課題はたくさんあるはずなんですけれども、うん、どちらかというと結構部会たくさんできたんですけど、うん、ポジティブですよね。
そうですね、
これで困ってるっていうよりは、
うんうん、こんなことしたい
したいっていう、そういう感じ、
うん、
だからどちらかというと交流事業とか、
うん、
まあ、何かを活用していこうという授業が多くて、うん、ただね、一つだけ近くの自治会長さんが、ここ、池畑交差点、あるいは回しの、路地のところの交通渋滞だったり、レンタカーがビュンビュン通ると、すごい細いところなんですけど、というとこ課題だって言ってくれたので、今そこだけは、いわゆる地域課題ということで取り上げ始めたんですけど、このあたりがちゃんと上がってくるような空気が出てくるといいですね。
そうですね。
だから運用面っていうのが、今それぞれ、地域にお任せで手上げ方式でっていうところでちゃんと課題を抽出引っ張ってこられるのかっていうところはまだ不透明だなっていう印象が今情勢をやってて思うんですよ。
だから町協を立ち上げることで自分たちの課題が解決できるのかって、その想像力をまだ養うような段階なのかなと思うので、まあ、今先行してやってるところで社会課題とか地域課題に対してどんどんチャレンジしていって、その成果が他の地域にも波及していけば、うちでもやった方がいいねっていう話になってくるのかなと思うんですけどね。
そうか、じゃあ今は先行してる人たちがその解決に向けて成果を出すという、
うん、
そういう時期なのかなっていうところですね。
ですね。
うん、もう一歩これ踏み込むと、はい、今中村さんもあと荒垣義豊さんも、
はい、
エリア内が 自分の地盤って言ったらちょっとあれですけど、まあ、出身地域っていうところがあって、うん、お世話をする立場にいるじゃないですか、うんはいはい、逆に全部の 町協での、うん、議員さんの参画っていうのは今どういう感じなんですか。
どうなんでしょうね、うん、石峰では何名かの方が参加してるっていうのは、
そうですね、やっぱり、うん、じゃあ自分の出身とか自分の自慢のところは自ら手を挙げて一緒に参画してるっていう、うん、そういう感じなんですかね、はい、
やっぱりよそからというか馴染みがない方がフラッと入ってくるっていうのもなかなか難しいところもあるのかなと思ったりするので、
はい、うん、ちょうど数が40人ということで、うん、小学校区が36ってことを考えると、うん、本当は一町協にちゃんと政治家もね、うん、ついてっていう気も しなくもないなという気がします。
まあマッチングがうまくいけばいいですけどね、
はい、あそうか、そこは村が出るのでっていうとこですね、うんうん、
ですね。
そうか、で中村さんなんで参画してるんですか町協に。
いや、 やっぱりこの町協っていう仕組み自体が面白いなと思ってですね、うんうんうんうん、昔からこう小学校区ぐらいがいいなと思ってたんですよ、うんうん、かつてその那覇市長選で小学校区っていうのが選挙公約に出てきたことがあって、うん、まあ、その候補の方は負けてしまったんですけど、うん、当時からああ面白いなと思ってたんですね、うん、やっぱ自治会って種類もたくさんありますけど、はい、こう琉球王朝祭り文化祭の時になんか一つになるっていう感じはあるんですけど、うん、それ以外って割と独自でやってるじゃないですか、うん、もうちょっとなんか連携してやったら面白いのになと思ってたところがあったので、うん、まあ、今回はやってみたいなと思って、
なるほど、ね、
参加したっていう感じで、
はい、ここの制度を上げていくのはちょっと那覇市の本当に重要な舵取りになってくるなと、うん、印象があります。これちょっと注視していきましょう、はいはい、じゃあ一般質問あと、はい、
2点目がですね、うん、公民館行政について、まあ、この放送でも公民館の方にいろいろ来ていただいて、
前回ね、あの館長さんも来てもらって、
はい、そうですね、はい、前回も来ていただいて、うん、まあ、そのちょっと収録の前ぐらいにもいろいろ話を聞きながらですね、はい、うん、まあ、今回その一般質問で取り上げようと思ってましたのが、
はい、
まあ、年間計画とか昨年度の取り組みの結果について、
うん、
まあ、公民館がこんなことをしますとかしましたみたいなものを市民に向けて発表する取り組みをしたらいいんじゃないかということで、やはりこう公民館の職員さんも年間の予定を立てて、それ以外のこととか地域との関わりというよりは、うん、自分たち今年何しようかってところで中でこう考えるって結構多いんじゃないかなと思ったので、うんうんうん、もう少しこの発表をすることで市民の方がうちの公民館今年こんなことしたいんだっていうのを、まあ、事前に知ることだったりとか、うん、こんなことしようと思ってるんだったらもっとこうしてよって要望を出したりとか、
うん、あとこの講座いらないんじゃないかとかねそういうのもあります、ね、
厳しい意見もあるかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、そういったのがもう少し前館で出てくると、うん、まあ、今その指定管理になっているその若さと浜田川以外の公民館もですね、もっともっと地域と関わりながら、うん、もう地域課題に対してもコミットしていけるような公民館になっていくんじゃないかなと思って、
はい、
まあ、今回質問として取り上げたと。
まあ、障害教育っていう立場は立場ですけれども、うん、その中からでも地域課題に向き合うという方法は、うんうんうん、まあ、いくらでもありますよね。そうですね。うん、このあたりをちょっと開いて、もっと言うと、うん、マーケティングして、
うん、
いろいろニーズに応えてもらえればなというところですね。
だから見えてる方、うん、公民館に来る方以外の方に対してもやはり積極的に働きかけてほしいなと思うので、はい、これ質問をして。
どうでした。
まあ、社会教育主事さんの研修の中で、まあ、似たような、うん、まあ、集まる機会はあるということなので、それをじゃあ開くかどうかっていうことからまずちょっと検討したいというようなお話でしたので、ぜひこう館長さんがこう年度の方針演説みたいな感じで、はい、まあ、自分は今年こうしたいんだみたいなことを館長の口から伝えるべきだということはお伝えして、
うん、
まあ、それももろもろ含めてちょっと検討したいというようなことで、まあ、議場ではそんな前向きな雰囲気はなかったんですけど、うん、まあ、一応検討したいというような取り組み、はい、答弁でしたね。まあ、
ここのトップは教育長だから、は
い、
教育長が公民館行政こうする、
うん、
であとは館長がそれぞれに地域に合わせてこうするっていうのは見える化してほしいですよね。
そうですね、
うん、これは市民側も声を上げやすいところだと思うんですけど、うん、
ですね、
はい、ちょっとここはしつこくやっていきましょう。
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
もう一件。
もう一件が、はい、まあ、ちょっと公民館にも関連するんですけど、はい、まあ、指定管理者制度についてということで、うん、まあ、指定管理者制度を導入して、これ、テンブスが確かスタートだったんですけど、はい、まあ、それから、まあ、何年も経って、で、これを総括しっかりすべきじゃないかと。うんうんうん、で、公民館に関しても、まあ、2館先行して、うん、指定管理者出して、
はい、
で、まあ、この契約の公開も終えたところなので、うん、やっぱりこのままやっていく前に、まずはやってみてどうだったのかということだったり、はい、那覇市の包括支援センター、指定管理者制度について、うん、まあ、しっかりルールも見直していくべきじゃないかということで、質問を取り上げました。
うん、
まあ、端的にこう総括すべきだと考えるがどう思うかというような質問を出したんですけど、はい、当局としては総括していきたいというようなことはいただけたので、うん、ただどういう形で総括するのかっていうのはちょっとわからないので、うん、これちょっとまだのらりくらりとやられてしまったのかなっていうのは後になって思うところで、
うんうんうん、
ただまあ何かしらの形でやっていくということではありましたので、それは今後も追求していきたいなと、う
ん。これは中村さんの方でもある程度はできますよね。多分2桁ぐらいあるわけですよね。指定管理に出しているいろんなジャンルで考えると、
ね、はい、70ぐらいあるはずですよ。
そうするとそれぞれはどう評価をしているのか、うん、していないのかとかっていうことは、
うん、
ある程度は聞けるような気がするんですけど、
そうですね、
うんうんうん、これも結構地味だけど重要な話なんだよな、
う
ん、
そうですね、は
い、ちょっとのらりくらりされたという印象なんですね、うん、
はい、
はい、じゃあ公民館からとか何かからとか ね、 ね、ジャンル絞ってでも進めたいところですね、
うんうん、でただ今この各部署で、うん、例えば公民館だったら教育委員会とかって管轄してる、うん、所管している部署が、はい、指定管理者制度どうしようかっていうその出し方みたいなものを考えてるわけですけど、うん、もっと大まか川上の企画財務部の方で、
うん、
まあ、指定管理者制度に関する運用指針っていうのを作ってますんで、はい、まあ、それの中で例えば人件費だとか、うん、まあ、そういったものも全ての施設に関することなので、うん、ある程度大まかなルールっていうのは決められるんじゃないかと、
はい、
そこでこれまでやってきたことの、まあ、不都合な点だったりとか、うん、改善した方がいいよねっていうのは、取り入れて、まあ、全体に流す前に川上の方でまずはしっかり見直しをしてやるべきじゃないかというようなことは質問しました。
コストカットだけじゃなくてね、
そうですね、
やっぱ民間に委託するからこその成果の出し方って、
うんうん、ね、
統一したいところですね、うんうんうん、このあたりは重要な、
ね、はい、
なかなか重要な質問がたくさんですね、
まあ、これも結論としては、はい、まあ、今後検討していきたいというような感じだったので、
うん、
まあ、どうしたらそれがねぐっと前に進むのかなと思うんですけど、
この質問をくさびに何か小さく施策化していくとか、うん、何かレポート化してもらうとか、うん、っていうところで本当にあれですね、歩幅前進のような、
うん、そうですね、だから
当局という
町内でもいろんな会議体があるので、うん、まあ、そこで少し話題に上げてもらうとかですね、うん、これ議会でもつつかれてたから今年ちょっと取り組もうよとか、
はい、
なんかそういうタイミングにうまくマッチすれば、うん、結構ごろっと大きく動いたりするみたいなので、
うん、
まあ、時期を見てちょこちょここういう質問投げていくっていうのはまあ大事かなと思います。
はい、ありがとうございます。お時間でございます、
はい、
この番組は中村圭介アプリというものがありまして、アプリでも全プログラムを聞くことができますので、はい、放送で聞き逃したということはアプリをご参照いただければと思います、はいはい、100ダウンロードは超えてるんですよ。
もっといきましょうね、
はい、いや、はい、
頑張りましょう、
はいはい、ということでお時間でございます。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。